それではお祈りして始めていきましょう。みんなで、主が私たちに主の初めの愛を回復させてください。主が私たちますます主への愛と、そして、この人々を愛するその愛が回復しますように、みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。主よ、主が私たちに本当に今日の御言葉を通して、今日も語ってくださり、今日も私たちに教えてくださり、私たちに悟らせてくださり、主の御心が何であるか、本当に主への初めの愛、本当にその愛が回復し、主をますます愛し、そして隣人をますます愛することができますように、主を助けてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は詩編44編とエベル6章を共に分かち合っていきたいと思います。詩編44編は、神を私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさった御業を、このように主が語られたその御言葉を、その聞くこと、信仰というのは聞くことから始まり、聞くことはこの主の御言葉、主がなしてくださったその御業、昔彼らの時代になさった御業、例えばこのフルゴスペル福岡教会が建てられるときに、この雲を追い張って、そのように雨を降らせない、そのような御業を私たちも聞きました。そして本当にそのモーセの時代に起こったことも、それを子どもたちにずっと聞かせていたんですね。そしてそのようなことが、神様がそのように働いてくださった、そうすることによってこの耳で語ってくれたことを聞くことによって信仰が生じます。それを思い描きます。ああ、主はこのようにも働いてくださった、それを信じて、それをまた前進することができるわけですね。あなたは御手を持って国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。そのように神様がご自身の右の手で、ご自身の御顔の光で、そして彼らを憐れま、本当に愛されて彼らを救ってくださいました。そのように救ってくださったということを私たちが聞く、このトルコの宣教師先生のお話も昨日聞きました。本当にそのように、トルコで8000人しかいないクリスチャンのそのような荒れ地で、あのような大きな教会を今やっている、素晴らしい主の恵みですね。本当に主への初めの愛が燃えている。もう実は難しければ難しいほど実は燃えますよね。本当にトルコではイエス様を信じるということは、自分の家族を捨てる、社会的なもう国を捨てる、もう全部、もう本当に社会的に完全にアウトになる、そのような覚悟じゃないとイエス様を信じることができない、そのような難しさの中で本当に信仰が試され、その中でものすごく熱く燃えている。その分ますます聖霊様も助けてくださっていることを感謝します。そして、神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。私たちが自分の力、自分のノウハウがあったとしても、この弓だったり自分の剣だったり、それに頼っても何もできません。だけれども、主の御名によって私たちは勝利することができます。あなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを辱めなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの御名を常しえに褒めたたえます。このように敵から救われ、そして本当にこの主によって誇る、皆を崇める、褒めたたえる、主への 愛が回復する、聖霊様が私たち初めの愛を取り戻してくださることを感謝します。このように主の御言葉を聞くことですよね。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そ してその難しい環境の中で主を頼ることですよね。本当にその激しい戦いの中で主をあなたによって勝利することができました。神と神との戦いです。本当にトルコではそのような激しい戦いが今起こっています。だけれども本当にイエス・キリストの御名によってどんどん救われる人が増えていっていることを感謝します。なぜなら主はリアルにその地域で働いておられるからです。あれはもう絶対に聖霊によるものでなければイエスを主と告白することはできないです。なぜ自分の家族を捨てて、なぜ自分の社会的地位を捨ててクリスチャンになるんですか。そんなのありえないです。自分になんか祝福があるからとか、自分が何か徳があるからクリスチャンになる、そういうのだったら分かりますけれども、もう完全に社会的にもアウトになるし、完全に自分の家族からも縁を切られるし、そこまでして誰がイエス様を信じたいんですか。でもたくさんの人たちがそれでも私はイエス様を信じます。これが聖霊の働きですよね。本当にこれは自分の剣や自分の弓によって、自分の力によってありえないことです。聖霊が望むからそのようになっています。そのように聖霊が望むと私たちは力を受けます。そしてエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで主の証人となることができます。そしてこの私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの皆を常しえに褒めたたえます。それなのにあなたは私たちを拒み癒しめました。あなたはもはや私たちの軍勢とともに出陣なさいません。だからといってもう全てがうまくいくわけじゃないですよね。本当に苦しみの中、私たちは主に頼り、その中で主の栄光を見ることができます。これが神様がもう永遠の昔から成し遂げられている主の栄光の表す方法です。主が問題を与え、そしてそれを解決する策を与え、私たちがその中で主をより頼み、本当に主に呼び求めるとき、主が答え私たちを救ってくださいます。もう本当に出陣なさらない、敵から退かせ私たち憎者を思うままにかすめ奪いました。だから私たちを食用の羊のようにし、国々の中に私たちを散らされました。本当に主の御言葉には、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われる、そのように夢で現れたり、本当にイエス様を信じたのにそれでももう迫害が絶えない、それでも何かもうその祝福どころか、もうどんどん迫害が強くなって、もう生きるのが困難になり、その中でも信仰を守り続ける、もうとっても難しいことです。だけれども、その本当に自分がもうあなたはご自分の民を安価でより、その代価で何の得もなさいませんでした。もう神様にとっても何かマイナスのように見える。主がここで働かれて本当に栄光を表せたら、もう主の方が強い、主が栄光を表してくださった、そのように本当に栄光が現れ証となり、そのようになる。だけれども、もう主にも何の得もならないようなことを平気でやっているように思える。なぜそのようにされるんですか。なぜ私たちを引き渡されるんですか。なぜ踏みにじらされるんですか。だけれども、私たちがこのような中でも主に信頼し、主により頼み、その中で証人となることを主は願っておられます。あなたは私たちを隣人のそしりとし、周り者のあざけりとし、笑い草とされます。もう8000人しかいない、もう本当にその中でもうマイノリティの中のマイノリティ、なぜお前らの神なんか信じるんだと、もうそのような笑い草とされ、あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし、民の中で笑い者とされるのです。私の前には一日中恥ずかしめがあって、私の皮の恥が私を覆ってしまいました。それはそしる者との罵る者の声のため、敵と復讐者のためでした。そのように日本でも本当に宣教師の墓だとか、もう本当にキリスト教はもう日本では成り立たないとかですね、多くのことを言われています。だけれども、実際トルコでもそうですけれども、日本でも若者が今準備されています。トルコでも若者たちはもうどんどんイスラムに興味を失っています。なぜですか。聖霊様がそのように働いておられるからです。日本でもそうです。日本の若者たちの中で、宗教の中で一番関心のある宗教といったら、ダントツにキリスト教が一番上です。なぜかというと、明るい、なんか楽しい、そういうイメージがあるからですよね。 そういう聖霊様がそのように若者たちを今整えてくださっていることを感謝します。そしてこのこれらの全てが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れませんでした。またあなたの契約を無にしませんでした。私たちの心はたじろがず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。その難しい、その迫害の中、その困難の環境の中でも主の道から外れず、心はたじろがず、歩みが退かれなかった。しかもあなたはジャッカルの住み所で私たちを砕き、死の陰で私たちを覆われた。その中でも問題が解決したり、病が癒されたり、もうそういうふうなことがなくても、本当にその苦しみの中で、死の陰の中で、打ち砕かれる中で、本当に主よ、私を憐れんでください。引き続き主により頼み、他の神々に行かなかったわけですよね。もっとこっちの神に行ったら楽に生きられる、もっと有名になれる、もっとこのようによく生きられるかもしれない。だけれども、私たちが私たちの神の名を忘れ、他の神に私たちの手を差し伸ばしたなら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです。そのように、あの私たちが私たちを憐れんでくださった神主にとどま、他の神々に行かない、それが本当に困難な時にも、本当にこの砕かれ、主の陰の谷を歩むような、そのような気持ちになったとしても、私たちは主に寄りすがり、主を頼ります。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされています。本当にその一日中もうほふられ、殺され、もうののけられ、退けられ、恥ずかしめられ、でもこれらのすべての恥、これらのすべてのものをイエス様が負ってくださいました。イエスキリストによって私たちは罪あがなわれ、そして本当に神の子供、神のメンバー、本当に神様の一員として私たちを呼んでくださいました。起きてください主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください、いつまでも拒まないでください。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために私たちをあがない出してください。このような苦しみの中で、このような嘆きの中で、このようなもう恥ずかしめの中で、本当に主により頼み、主に叫び求め、そして主がもう一度顧みてくださる、それを信じてずっと主に祈り続けるんです。祈り続けます。日本エス様に旧礼、私と教会は千倍祝福されます。なぜならこれが主の約束だからです。主の計画だからです。そのようには見えない、そのようには思えない、真逆のことのように見える。だけれども私たちはそのあなたの道からそれませんでした。なぜですか。聖霊様が私たちに希望を与えてくださるからです。主が私たちに信仰を与えてくださり、私たちに、その力を与えてくださっておられます。だから私たちは本当に一日中殺される、本当にほふられる羊のように、本当に私たち、主が私たち御顔の光を照らしてくださらなく、本当に主がその右の手、主のこのご自身の腕を持って私たちを救ってくださらなくても、主が必ず動いてくださると信じ、祈り続けます。他の神に、手を差し伸べしたりしないで、イエスキリストが私の救いであり、イエス様が私の助けであると宣言します。そのようにですね、この詩編のこの44編を見ながら、この絶望と苦しみともがき、それはクリスチャン生活、神様を信じる生活人の中にもあるということを見ることができます。クリスチャンになったら、ああ全部うまくいくんじゃないのか、全部このように癒されて解放されて祝福されて守られて全部がうまくいくんじゃないのか、そのように勘違いされる方もおられますけれども、私たちはこの試練の中で強められる、それが永遠の命の御言葉の約束です。だから私たちがもう本当に主の中で守られて、主の中で救われて助けられる、このような知恵が与えられ、力が 与えられる、これは素晴らしいことです。だけれどもそうでなくても私たちは主により頼みます。なぜなら主は必ず私たちを救うと約束してくださっておられるからです。必ず主の御言葉は成し遂げられます。私たちが主の影の谷の歩んでいるような気持ちがあったとしても、主は必ずあなたを諦めない。本当にそれは約束であり、私たちがこの魂が塵に伏し、もう本当に私たちが虐げ悩み、御顔が隠され、本当に虐げと悩みの中で私たちが忘れられた、そのような気持ちになったとしても、主が必ず助けてくださいます。必ず立ち上がってくださいます。日本は必ず救われます。日本に主の栄光、主の御顔の光が望め、義の太陽のようにこの国から主の栄光が現れ、全世界を照らす、そのような日が必ず来ます。ヘブル6章見てみましょう。ヘブル6章はこのどういう章なのかというと、はじめにこの、ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にし、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。まあこれを見てですね、ああもう安守とかしなくていいんだとか、なんか神様の信仰とかもう教える必要がないんだとか、とんでもないです。これは基礎であり、本当に私たちの信仰のベースです。だけれどもこの前の章に、この硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。これは御霊に従うことですよね。御霊の本当にこの感覚、この前大分のその教会が富士山に行って、チョヨンギ先生のその家で撮ったそのものを、そこの富士山の家一番上に置いて、主の勝利を日本の上に宣言しました。なぜこういうことをするんですか。それはこのような導きを受けるからです。このように主の御霊に、敏感になって、主の栄光がどのように現れるのか、本当にそれを一歩踏み出す人たちによって主の大きな栄光が表されます。だからその初歩的な教えというものをずっとそればっかり、やってはいけないということですよね。もちろんそれはとても大切なことです。イエス様の十字架の血潮によって私たちの罪が贖われ、罪が許され、罪が清められ、主の栄光の似姿に作り変えられます。だけれども聖霊によって私たちが満たされ、聖霊によって支配されて、そして聖霊の感動に従って動いていく、そういった御霊のこの導き、これをもう本当に父ばかり飲んでいると、義の教えに通じていない、幼子のずっと幼子のままだと本当に用いられることが難しいです。だけれども聖霊に満たされ、本当に聖霊によって支配されて、もう小さい主の動き、もう小さい、あそこの看板をちょっと中に入れて、もうなんかわからないですけれども、そういう小さい感動、小さいそのような働きに敏感に聖霊様、私を導いてください。そのようにですね、本当に御霊に導かれることがなければ、御霊の栄光を表すことは不可能です。この私いつもこの思いがあるんですけれども、本当にそのあるラスベガスでですね、この教会のその子供がですね死んでしまいました。そしてその牧師先生がその病院に呼ばれて、そして主よ、何と祈るべきでしょうと言ったら、あなたは私が言うことだけを述べ伝えなさい、そしてイエス・キリストの御名によってよみがえりなさい。何にも起きませんでした。そしたら聖霊様が、帰れと、あなたのやるべきことは終わったと。だからそのまま帰りました。一言祈って帰りました。そしたらもう次の日、もう大ニュースとなりました。ラスベガスのもう新聞にも載るような大きな記事になったんですけれども、それは男の子が医学的に完全に死んでいたのにもかかわらず、この牧師先生が祈った後よみがえった。 牧師先生は長いのになんか自分の力であらばっしゃんてとかやってないですよね。ただ聖霊様にこれを言え、そしてそれであなたの仕事は終わった、行け、それにただはって言って従順してそのまま消え、そのまま自分はもう去ったわけです。そしたらあとは聖霊様がその子をよみがえらせてくださいました。だから本当に主に従うと主の栄光が表されます。私たちはどのように従ったらいいのか、それがどういうその感覚的な、それがよくわからないです。だけれども本当に主は私たちが成長し主の将軍のようなものへと作り変えられることを願っておられます。もうヨナのように私があなたに語る言葉だけを語れと、もう40日後にニネベは滅ぼされる、もうそれ以上でもそれ以下でもないんです。主が語れと言われたことをただ語る、そしてやれと言われたらそれをやる、そしたらもうそれで私の任務は終わりました。主よ、あなたの栄光を表してください。そのように私たちがどんどんどんどん霊的に成長して、本当に霊の世界で本当にこのように手をも動かす、このように手をこうやってやっただけでも雲が動く、これはもう冗談でも何でもないんです。本当にその領域まで主が成長させてくださっておられます。それをどんどんどんどんどのようにしたら主の栄光がもっと現れるのか、私たちにいつも語っておられますけれども、それがよく分かりません。だけれども私たちはその敏感な導き、その繊細なその導きに導かれて進んでいくとき、必ず主の栄光が表されます。私たちはこの良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練されていかなきゃいけないんです。難しい中で訓練は起こります。楽に座っているその中で訓練は起きません。その難しい中で主よどうすればいいですか、そのように従ったときにそのような主の栄光が必ず表されます。聞いてることちょっと何の意味か全然わからない。でもやってみると主が働いてくださいます。もう本当に自分の人間的な考えでいくとちょっとこれはおかしいんじゃないか、でも主よあなたを信頼し一歩を踏み出します。そうすると水が分かれて、本当に水が開かれて道が開かれ主の栄光が表されます。もちろんそれは吟味してこの良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練される。どうやって訓練されますか、失敗することによって訓練されます。どうやって小さい子は歩くことを覚えますか、転びながら歩くことを覚えるんです。あれ全然違った、よくあることです。あれ神様がこれをやってって言ったと思ったのに全然違う、だけれどもああこう違ったんだ、いいものと悪いものとを感覚をこのここ分かる、神様の御声がどうなのか、この神様が示してくださったもの、どういうふうにそれが起こるのか、それがどんどんどんどん分かっていく、御霊に導かれるは風に吹かれて、風に吹かれるようなそのようなものだ、風がこっちに吹けばこっちに行くし、風がこっちに吹けばこっちに行く、そのように柔軟性があって、本当に主よあなたの栄光が現れることを願います。もちろん怖いですよね、はじめ、だから小さいことから従順していくんです。小さいことから私たち訓練してくださいます。そして小さいことに本当に従順、例えば献金だったりですね、本当に献金の訓練とかもあったりします。その小さい献金の訓練に合格するともうちょっと大きな従順を求められたりもします。だけれどもとにかく伝道する訓練だったり、あの人に話しかけてイエス様のことを述べ伝えなさいとかですね、本当に小さいことに従順するとどんどんどんどん主が私たちの感覚を訓練させてくださり、主の栄光が現れる準備を成し遂げてくださいます。私たちがその初歩の教えそれだけにとどまるのではなく、もちろんそれがとても大切です。だけれどもそれがもっともっと成長へと、私たち本当に御霊の感動を受け取り、本当にスーパークリスチャン、イエス様のように、本当に使徒たちのように、イエスキリストの御名によって癒されよ、そのようにしたら癒される、本当にそのような御霊の導きを受けることができる、そのような人々と成長することを主は願っておられます。 そしてこの一度光を受けて天からの味も精霊に預かるもの、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とは味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返ることができません。彼はご自分で神の子をもう一度十字架にかけて血族を与える人たちだからです。これもその失敗するというわけじゃないんです。私たちが本当に主イエスキリストを信じて救われて精霊の力によって本当に導かれて、だけれどもイエス様がおられないとか、もう本当にイエス様の十字架じゃ私は救われない、そのようにしてしまうと、それは救うことができません。この初歩の教えの大切さというものをもう一度ここで言っているんです。だから御霊に導かれることがとても大切です。初歩の教えを後にするというか、その基盤にしてですね、どんどんどんどん成長していく、これは大切です。だけれどもその初歩の教えをなんと捨ててしまうなら、それはもう救われることはできない。なぜなら私たちはイエス・キリストの十字架の血潮によってのみ罪許され、罪あがなわれ、神の子供とされるからです。いやー、なんか私こう成長してみると、もうこの霊の世界が見えます。おお、どの神も似たようなもんじゃないですか。イエス様の十字架の血潮もなんとかのなんとかも同じようなものじゃないですか。こう見てみると似たように見えますけれどもね、とんでもない。そうすると本当に私たちはイエス様の十字架の血潮によって救われることができません。だから私たちは本当に成長することはとても重要です。だけれどもしっかりとした土台の上にその家を建てなければ、その試練が来た時にそれがすぐに明らかになります。だから私たちイエス様の十字架の尊い血潮によって罪あがなわれ、罪清められ、私たち神の子供とされることを信じ宣言します。それがとても大切なことであり、私たちがどれほど成長して唾をパーってかけただけでその人が癒されたり悪霊が出ていったり、そういう素晴らしい主の栄光が現れたとしたとしても、そのような霊の法則を知って本当に自分の持っているハンカチをこうやって投げただけでも悪霊が出ていく、そのようなことが起こったとしても、私たちはイエス・キリストの十字架の血潮によって救われます。たくさんの人たちが、おお、私の力は半端ないな、電車を止めることもできるようになった、もう私が神だ、もうそういうふうになるとその人は救われません。なぜならイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちは救われ、あがなわれ、神の子供とされるからです。だから本当にこのものすごい栄光が表されます。ものすごい力、もう見たことも聞いたことも思い浮かんだこともないようなことが今から当たり前のように起こっています。その中で悪しき者たちは何て囁きますか。お前が神だ、お前が神になれ、神なんかいない、お前が神になってお前が栄光を受けよ。これは2000年前も何千年前も今も変わらない私たちに囁きかける声です。ハレルヤ。だから私たちがそれを本当にイエス・キリストの十字架の血潮によって洗い清められ、もう手を洗うことをいつも子供たちに教える必要はないですよね。外から帰ってきたら手洗って、まあレインボーの子供たちには今もよく言ったりしますけれども、基礎的なことです。当たり前のことです。寝る前には歯を磨いて、それは当たり前のことです。だけれどもその当たり前のことをしなくなったら、どんどんどんどん病気にかかって弱くなって死んでしまいます。それも当たり前のことです。だけれどもイエス・キリストの十字架の血潮によって私たち罪許され、罪清められ、新たになることを心から感謝します。私たちがこのイエス様の福音、この十字架の福音にとどまるなら、私たちは絶対に安全安心、最後まで守られる主の民となることができます。そしてこのだが愛する人たち、私たちはこのように言います。あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。 そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなたが怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。私たちは結局最後には約束のものを相続しなければいけません。今はもう天に行かれた方々は簡単ですよね。もうその方々はもう勝利者として天に迎えられました。だけれども私たちのこのレースはまだ終わっていません。私たちは最後までレースを走るものになるように主の御前で祝福します。それを習うもの、もう天に行かれたそのチョウヨング先生とかその方々は習う人々にならなければいけない。本当に私たちがもう何かすごい主の栄光が現れ、それが主に栄光を返さず、もし私たちが自分の力でやったかになってしまうなら、もう主の計画は大きくまた変わってしまいます。だけれども私たちが主がしてくださったこと何一つ忘れるな。本当に私たち主の初めの愛を取り戻し、本当に主が成し遂げてくださいました。そして主のアイディアです。私たちには栄光のこの聖霊様が私たちには必要です。そのように最後までこの相続約束のものを相続したあの人たちに習う人たちに最後の最後まで勝利することを主の御前によって信じ期待します。私たちがこのことを最後まで忘れず、13節にも書いてあるようにアブラハムに約束されている時、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自分を指して誓いこう言われました、私は必ずあなたを祝福しあなたを大いに増やす。そのように私たちは自分よりももっと優れたもの、そのもっと揺れ動かないもの、もっと確かなものを信じています。自分を信じて自分が全てかのように生きる人たちは滅びてしまいます。だけれども自分よりもっと優れた主に私たちは栄光を返す、それを必ず祝福しあなたを大いに増やす。16節も自分より優れたものを指して誓います。人間も自分よりもっと確かなもの、何々自分に誓って誓うと、あなたは誰やねんって、でも神に誓って誓うとかですね、まあ、そういうことを言ってはいけないんですけれども、自分より優れたものを指して誓う、本当にその方の方がそのように優れた、変えることのできない、もう本当に二つ柄のことによって神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。ハレルヤ。私たちがこの約束のものを相続するためには、この怒り、この船を固定する、船が流されないようにする、その怒りを幕屋の内側にしっかりと持っているように主の御前で祝福します。このように幕屋の祈りを通して本当に私たちが守られ、そしてこの軌道修正され、本当にこの多くのこの異端たちがキリスト教をベースにし、キリスト教の韓国ではもうほとんどの異端はキリスト教から発達しています。なぜなら微妙な2000年前もそれが起こりました。それ主はそれをお許しになられます。なぜなら私たち本当に選ばれたもの、本当にへりくだるもの、主により頼むものを主が最後まで守ってくださるからです。それではお祈りしましょう。私たちその約束のものを相続したその人たちに習うものとならせてください。最後の最後まで勝利者となることができるように主を助けてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。主よ、感謝します。私たちに良いものと悪いものとを見分ける感覚を本当に養わせてくださり、訓練させてくださり、本当に何が良いものなのか、本当に聖霊様が私たちを今どのように導いておられるのか、私たちに本当に今基礎の基礎をしっかりと私たちのうちに刻んでくださり、もう一度刻んでくださり、もう一度刻んでくださり、絶対にその揺れ動かない土台、もうしっかりとした深く 掘り下げたその土台を今作ってくださっていることを感謝します。このしっかりとした今日の基盤、この初歩の教え、このイエス・キリストの十字架の贖い、キリストの愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるか、人知をはるかに超えた主の愛を知ることができますように、そのようにしてどんどんどんどん成熟を目指し、本当に良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練してくださっていることを感謝します。私たちが失敗してもまだ起き上がり、本当に困難の中でも主により頼み、本当にそのようにしてどんどん成長することができることを感謝します。私たちが主の十字架を離れて、主の十字架、その恵みから落ちるようなものが一人もいないように、聖霊様助けてください。イエス・キリストの十字架の父よだけが私たちの救いです。イエス様の十字架以外に救いはありません。そのようにしっかりと御言葉に根ざし、御言葉に基盤を置いて、私たち信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。本当にそのご自分のそのもう恥ずかしめをものともせずに、その十字架を忍び耐えられたその方を思い出しなさい。そのように約束のものを相続する私たちとなることができるように、その怒り、その安全で確かな怒りをしっかり、その希望を幕の内側にしっかりと刺すことができるように、聖霊様助けてください。私たちはこのような素晴らしい教会へ導いてくださったことを感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。